76.7 ハット FM、 あなたの想いそよ風に乗せて 76.7 ハット FM、 とめのみんなのラジオハート FM。
ホットカフェトーク新春スペシャルです。パーソナリティの佐藤真理子です。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
熊谷市長、今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、毎年恒例となりましたこの新春、はい、ホットカフェトークですけれども、熊谷市長はお正月といえば何かお楽しみにされていることとかはありますか？
まずはですね、私事でございますけれども、普段仙台にいる二家族の孫たち、みんなで来ます、うん、この孫たちと遊ぶのがまず第一、うん、でその次に楽しみにしているのが駅伝大好き、
お、
はい、最初から最後まで見ているという。
そうなんですね、
はいはい、特に箱根駅伝、はい、
じゃあ2日と3日はもう
テレビの前で
できれば動きたくないみたいな、
は
い、
その後に今度大学のラグビー選手権がある。
うーん、
意外と面白いんですよね、お正月ってテレビの方が。普段あんまりテレビっての見ないんで、うん、こういうのが面白くて、
は
い、
それが毎年のお楽しみなんですね。
そうですね、今年はどうなるんでしょうね。
どうなりますでしょうか、本当にね、
青学なんでしょうか、駒沢なんでしょうか、うん、国学院なんでしょうか。
毎年ドラマがありますから、
ね、ありますからね、
楽しみにされている方
多
い
と思います。大学
ラグビー、はい、
どうなるでしょう。はい、
はい、そんな熊谷市長とですね、今日これからは、昨年2024年の登米市の重大ニュースを振り返っていきたいと思います、
はい
はい、こちらも毎年恒例でハット FM で、そうですね、はい、年末にですねリスナーの皆さんにハット FM リスナーが選ぶ登米市の重大ニュースということで、まあ、ご投票をいただいてですね、2024年に登米市であったあるいは関連する出来事の中から特に重要だと思うところですね、お一人3秒までのご投票をいただきまして、そこからトップ10を登米市重大ニュースということに、しております、
はい、
で、その結果がね出ておりますので、そちらを熊谷市長と一緒に2024年をちょっとこう振り返っていきたいなというふうに思います、はい、で、ちなみに今年はですね同率8位が6つありまして、
ね、
はい、なので全部で13大ニュースということになっております。ちょっと票がねばらけましたね、はい、はい、それでは早速ですけれども、まずはですね、まあ、1票ずつのランク外となったところを少し見ていきたいなと思います、
はい、
まずトピックご紹介しますね、市内でもロマンス詐欺被害何件かありました、うんうん、それから伊豆沼のハス再び水没と、うんうん、それから登米写真大学向川ゼミ開校、うん、新田中学校吹奏楽部吹奏楽コンクール東北大会出場、そして狭間体育館勤務の職員970万円余りを着服し懲戒解雇と、うん、こちらが、まあ、ランク外で、ね、1票ずつの投票となっております。そうですね、はいはい、この中だと市長どうでしょうか、気になる話題なんかは。
やっぱり登米写真大学の向川ゼミ開校、
はい、
で向川先生と何度かお会いしましたけど、うん、大変、ね、明るくて ね、
ね、
まあ、技術は当然素晴らしいんですけれども、ね、うん、非常に明るい方で、しっかり生徒さんの心を、
うん、
私一応名誉学長ですから、
はい
はい、カメラ持ってないけど、しっかり心を掴んでですね、皆さん、うん、そして結構生徒さんたちに素晴らしいカメラ持ってる方多くて、
うんうん、
かなり技術上がったんじゃないですかね、
うん、 まあ、その大学が、ね、ない登米市で、その大学写真大学という形で、向川健太さん、鉄道写真家の、ね、向川健太さんを先生にお招きして開校されたわけで、あの年内にこう何回かそのゼミがあって、
そうですね、
伊豆沼の蓮を取りましょうとか、
そうい
った感じで取って、それで先生がまあ公表してくださって、そうそう、
多分仙台での作品っていうのも、
そうですね、
展示やりましたので、
12月に、はいはい、展示を、ね、行ってというところでした、はい、いやなんか本当皆さんが楽しんでその写真を、ね、学ばれたんだなというのが、うん、レポートなんかを読んでも私も伝わってきましたね。
ほら普通今はもう大体カメラっていうのは携帯でパチパチ撮りますけれども、うん、そうじゃなくてやっぱりこの真剣にいろんなテクニックを使ってっていうのはまた違うものが出てますんで、うん、あ、これ写真で撮るんだっていうような素晴らしい作品は結構ありましたね、
うん、構図とかね、そういうのもやっぱプロの目線で教えていただいて、ただこの向川ゼミはそのスマホの写真も教えてもらえるというのもね、
うん、だからまあ普段は皆さんスマホなんでね、うんうん、
そういったものでこう普段のね何気ないこう1ページを切り取るっていうね、そういうのまたこう機会がありましたらもっとたくさんの皆さんに、ね、
そうですよね、多分向川先生いつでも OK だと思いますんで、
はい、はい、思います。あともう一つぐらい何かありますか。
ね、新田中学校の吹奏楽部がですね、はいはい、吹奏楽コンクールで東北大会出てるんですよね。
すごいことです、
いや素晴らしいんですよ、演奏も聞かせていただいたことがありますし、はい、それからあと先日ですね、いわゆる歓喜によす、
はい、
喜びの歌を
新田中学校で恒例行事、
これにも私行ってきましたけれども、はい、本当に素晴らしい活動してるなってそういうふうに思いました。う
ん、最後市長一緒に、ね、
歌わされましたね
一緒に
聞こえないように
言いましたけれど、この吹奏楽コンクールで東北大会に出るっていうのはなかなか本当、
いやいや、そうです、
ここ最近は、ね、
宮城県でいい成績の最近出られませんので、
市内でもなかなかこう聞かない成績でしたから本当に素晴らしかったなというふうに思います。はい、子どもたちもね頑張ってくれましたね。
そうなんですよね、うん、
まあ、スポーツの分野もですし、こういったその文化的な、ね、分野でも頑張っている子どもたちがたくさんいるっていうところ ね、はい、皆さんにも知っていただければなと思います。はい、今回の市長とホットカフェトーク新春スペシャルは今年ヘビ年ということで、ヘビ年、ミ年生まれの方の楽曲をおかけしていこうと思います。まずは1953年生まれ松平健さん、みどし生まれなんですね。ということで、まあ、おめでたいお正月ですから、こちらの曲ねやっぱりいきましょう。松健サンバ2、
暑い風に体預け、心ゆくまで踊れば、波も歌うよ愛のサンバを、胸に溢れるこのリズム、俺俺マツケンサンバ、踊りあ 踊れ南のカルナバル。夢のように時は過ぎて弾む南の恋の夜。焼けた素肌肩を抱いて愛をささやき踊れば、白い渚に恋も輝き、風に誘われ歌い出す。俺俺マツケンサンバ、俺俺マツケンサンバ。あんあこしよアミーゴ、踊るセニョリータ、眠りさえ忘れて踊り明かそう。サンバビバサンバ、マツケンサンバ。
さあ、それではいよいよですね、その13大ニュースの方に
同率8位、
はい、入っていきたいと思いますがじゃあ同率8位の6つをご紹介します。まずは登米市仮称地域交流センター整備に関する住民説明会を市内3カ所で実施、はい、それから登米市シティプロモーション用イラストポスター9兆域分すべて完成、旧渡り家住宅の主屋茶屋表門が国の文化財に、それからおかえりモネ講演会、街を演出するおかえりモネはなぜ登米市だったのかが開催、それからマイヤ病院発熱外来で対面診療を行わず処方箋交付が常態化というニュース、そして石越虹色こども園で保育士10人が一斉退職というニュースがありました。こちらが2票ずつを、ね、獲得して同率8位ということになりました。この中だといかがでしょうか、市長。
あ、まずは地域交流センターにつきましては、はい、その住民説明会を行わさせていただきまして、3カ所で、それで、まあ、大勢の方々に参加をいただきまして、
非常に多くの、ね、皆さんが、
いろんなご意見をいただいて、うん、これをしっかりとまた参考とさせていただいて、はい、より良い、施設を作っていきたいなと、まあ、そういうふうに考えておるところでもございます。
はい、私も1カ所は実際に参加しましたし、はい、あとの2カ所も、うちのスタッフがみんな行って、
そうですね、
はい、それぞれの録音をですね、聞かせていただいたんですけれども、やっぱりこう、皆さんのね、市民の皆さんの、このいろんな、熱い思いと言いますかね。
そうですね。
まあ、全てはやっぱりその登米市のことを思ってのお話、ね、
あ、当然です、うん、ですからいろんなご意見、いろんな角度からのご意見というものはやはりその我々にとりまして非常に参考になりますから、はい、そうしたものをしっかりと汲み取りながら、うん、できるだけ反映をしていければいいと、そういうふうに思っております。
はい、今年はね、またますます話も進んでいくところかと思いますので、ね、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あとはそうですね、登米市シティプロモーションやんイラストポスター、
そうなんです、これが非常に大好評で、はい、多分何度か見ておられる方も多いからと思いますけれども、はい、9枚やると、うちの町はどれだとかというのは多分あったと思うんですけれども、
ね、は
い、まあ、野江さんのね、素晴らしい技術でですね、こうした形で発表されて大変いいものができたなと、そういうふうに思ってます。
はい、で、まあ、9つの町域分全てが完成したことを記念して、そのポストカードが作られて、
そうですね、
まあ、無料配布だったんですけれども、はい、1週間ぐらいで限定500セットがですね、全て終了してしまった、
は
い、
私ね、来ませんでした。
私はね、なんとかゲットしました。もうで、やはりちょっと離れたところにね、住む人に送ってみたりなんかして、とても喜ばれましたし、
そうですよね、
あとは、はい、ハット FM にも飾っております、う
ん、あ、やっぱり、
はい、で、こちらのイラストなんですけれども、はいはい、いろいろな商品のパッケージに使ったりですとか、はいはい、そういった利用が可能になったということなんですよね。そういうことですね。はい、まあ、いろいろガイドライン等はあるんですけれども、そちらをお読みいただいて申請をいただければ、そのイラスト利用料については無償で利用できるということですので、はいはい、ぜひご自慢の商品のパッケージですとか、
そうなんですね。そうすればどんどんどんどん広がります。うん、で、登米市の紹介にもなります。
ね。はい。あとは、まあ、記念品のちょっと 表紙にとかね、そういったところで使っていただければなと思います、はい、これまあ町もそれぞれですけど季節もそれぞれある
ので、ね、そうなんですね、うん、はい、
春にはこれ夏にはこれっていうところで選んで使っていただければなと思います。それからおかえりモネが、
そうですね、まだまだ何と言っても登米市はおかえりモネ
まだまだ盛り上がって
ますので、
はい、
わざわざね、九州の方からまでね、おいでいただいた方もいらっしゃいますから、
はい、
まだまだ、おかえりモネファンっていうのは根強いものがあるな、そういうふうに思ってます。
はい。で、今回は、9月の富山の秋祭りの時に合わせて、
おいでいただきましたので、
はい、おかえりモネファンの皆様と。そうそうそうそう、はい、いうところでの開催でした。うん、森林セラピーをしていただいたり、うん、あとは、まあ、その滝木のを見ていただいたり。
滝木のでほら、厚木まりさんがやってましたから、なおさらそういう形になったんだろうと思いますね。ね、
実際見てみたかったというファンの方は多かったかと思います。
私も会場で見させていただいたし、あと挨拶もさせていただきましたけれども、はい、かなり市外の、あるいは県外の方々も大勢いらっしゃってたなと思いますし。
サメのぬいぐるみを持っている人は、おかえりモネファンだなと思って私は。
いや、キーホルダーもなかなか手に入らなかったんですよ。
そうですね、サメのキーホルダーとか
も
ね。
私なんかもようやくでしたから。
はい、はい、そうなんですよ。はい。で、その次の日には、その講演会が行われて、ね、はい、ドラマのチーフディレクターの梶原時さんをね、はい、お迎えしての講演会ということでした。こちらも裏話なんかを聞いてね、非常に盛り上がったと伺っております。
そうですね、
はい。まあ、まだまだ。この
まだまだ、
はい、おかえりモネファンの皆様に、
また清原果耶さんとか夏木マリさんにはね、こちらに来ていただいて、なんかのねイベントに参加してもらうと嬉しいなと思うんですけどね。
20周年ですから、登米市、
お願いはしてるようですけれども、
なんとかそこにねねじ込んでもらいたいなとファンとしては思っておりますので、
私自身もそう思ってます。
はい、よろしくお願いします、はい。あとこの旧渡り家住宅のね、国の文化財への登録なんていうのも明るい話題の一つだったかなと思います、
うん、そうですよね、うん、渡り家はね、この地域のね、お殿様ということもありましたから、
はいはい、そうですね。で、私ちょっと調べてみたんですけど、その国の文化財に指定されているものって登米市にもっともっとたくさんあるんですよ。
ね、多分それを今度20周年記念でもね、そういうものをしっかりとした冊子にまとめるような話をちらっと聞いてますけど ね、
ね、せっかくたくさんあるので、なんか市民の皆さんも知らないようなねところもたくさんあるんじゃないかなと。
それあると思います、うん、多分私も知らないのがいっぱいあるんじゃないかと、
ね、ちなみにどんなのがあるか市長今出てきますか。
いません。うちの地元の横山不動産です。
そうです横山不動産、ね、
これだけ即出ます。
不動明座像、
座像、
はい、それから横山のうぐいも天然記念物。
海が少なくなっちゃってね。
ただ天然記念物に指定されているんですね、はい、あとは伊豆沼内沼の鳥類およびその生息地ということで、うん、あとは源氏ボタルですとか、はい、
源氏ボタルもなかなかこの頃、
ね、そうなんですよ ね、 ね、
やっぱこう環境は少しずつ変わってきてて、
なのでこういったものを守る取り組みっていうのも今後、
ね、こういったもの、特にその生き物とかですね、自然ですね、こういうものを一旦なくしてしまったら復活は非常に難しくなるって私は思ってますから、
はい、
その日がちょっとな心配だなとは思ってますけどね。
そうですよね、まあ、こういうその建物とかを保存していくっていうところもそうですけれど、うんうん、自然のものってねより難しいと思いますので、
繰り返しのつかないことにならないようにしないといけないと思ってますから、
はい、それをこうやっぱりね、地域の皆さんにもご理解いただきながら、
そうです ね、
ね、
ただ、まあ、特に源氏ボタルなどもこの頃ほらいわゆるその大雨が多すぎて、
うん、
結局餌になるもの、どんどんいなくなって流されてしまっているというのが現実がありますので、
はい、
ちょっと心配だなと思ってますけども、
はい、まあ、そんな中でね、新たにその一つ登録されるというところで、
ね、そうですね、よかったですよね、
はい、よかったなと思います、はい、同率8位が、2票ずつで全部で6つと、ね、はい、はい、いうことでございました、はい、ではここで一曲、山下達郎さんも1953年生まれ、御年生まれです。山下達郎でアトムの子。
Me
続きましてですけれども、同率6位が2つございます、
はい。
まず1つは日本一ハットフェスティバル今年も大盛況、
はい、
はい、1つずつ見ていきましょうか。
いやびっくりしましたね。
今年もすごかったですね。
やっぱりあのコロナで3年間もう何もできない時が長かったもんですから、やっぱりあの皆さん待ちに待ったぞっていう感じがあるんじゃないでしょうか ね。
あとやっぱこの冬の時期にこういうふうにこう、うん、たくさんの人が集まるなんかイベントっていうのも、うん、まあ、減ってくる時期じゃないですか。
普通は、ね、
夏とか秋と比べるとね、そういうところもあってたくさん来ていただけてるのかなと思うんですけれども、まあ、昨年そのコロナから復活して行われて、今年はその昨年よりもその出展数が、ね、
そうそうそう増えましたんでね、
はい、増えて、
はい、でこの日はですねちょうどあのカッパマラソンの日だったんですね、うん、だからまず朝は富山にいて、でなんとか間に合うようにあのスタートさせられましたので、それ終わってすぐ急いで来たい、うん、まだ始まってないのに行列が凄まじくて、
ね、
いや昨年もちょっと私食えなかったんですよ今年も食えないんじゃないかと思いましたよ。なんと今年は食えましたけどね、食べられましたけども、すごかったですね。
ねえ、なんか、まあでも、こう、トメといえばハット。
いやー、トメ市民のハット好きはもう、すごいですね。
すごいですね。本当に。まあこれからも本当ずっとずっとね、続いてほしいイベントの一つだなと。このハットフェスティバルが開催されたっていうニュースは、ほぼ毎年、その開催された時はですね、うん、この重大ニュースに。
入りますよね、
はい。はい、複数票入ってくるんですよね。うん、だから、やっぱりみんな好きなんだな。
来てますか、そして皆さん。
うん、好きなんだなというのが
並んでも食べよう
思いますね。
半端な並び方じゃないし、
そう並んでも食べたい
って、ね、そうなんですね。
ことなんですよね。はい。そして、もう一つ同じく3票入りました同率6位が、お笑いコンビエバース M1 グランプリファイナリストに、で結果は4位というところなんですけど、
つい先日の話ですから。
そうなんですよ。これも熱い話題なんですけれども、これちょっとわからない方にご説明しますと、
はい、そうですよね、はい、
お笑いコンビエバースの、佐々木貴文さんがですね、登米市豊里町のご出身なんで す、
はい、で
相方の町田さんは神奈川県のご出身ということなんですけれども、はい、その2人のコンビが2024年の、M1 グランプリのファイナリストになった、
はい、
そして、結果としては4位、
惜しくも4位。
そうなんですよ。
本当に惜しくも4位。
本当に惜しかったんです。1点差で最終決戦に進めずと。でもすごく面白かったと審査員の方から、
ね、来年もあるしね。
そうなんですよ。
はい、
で、このエバースの佐々木さんなんですけれども、
はい、
広報とめ2024年7月号のですね、裏表紙のときめき人の、はい、ところに掲載されたんです。はい、
その通りです。
はい、登米市シティプロモーションサポーターにも登録されているということなんで、はいはい、ぜひこれ凱旋公演。どうですか、
ご両親というこのおじさんたち、私どちらもよく知ってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、えらいお礼言われましたから、あんな乗せてもらって
で、せっかくシティプロモーションサポーターになって、まあ、登米市を PR して恩返しをしたいというふうに語ってくださってますんで、
いいですね、ぜひ
凱旋公演してもらいたい、
はい、まあ、いろいろアプローチしてるようです。
ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、楽しみにしています。はい、エバース M14 位というところで、こちらが富士重大ニュースの6位に、ね、
次はチャンピオンだ。
本当投票のギリギリ締め切りのところだったんですけども
、
はい、食い込みました。おめでとうございます。はい、続いて5位に、入りました、4票を獲得しましたのが、登米市議会議員の議員定数が削減されることが決定したと。
そうですね、
これも12月に入ってからなので、
先般の議会での中での、
はい、直近のニュースということではありますけれども、
ね、はい、まあ、執行部の方から、まあ、口出しをすることではないと思ってますから、まあ、議会で自ら決定をすることだろうと、そういうふうに思ってますけれども、まあ、自らのあれで、うん、議決をいただいたということで、はい、評価したいと思います。
はい、まあ、その前にもですね、その議会の方ではいろいろと、うん、話し合いが、ま
あ、
持たれてという、
ね、
はいはい、流れではありました。まあ、もっとという声もあれば、減らさない方がという声も
あ、ね、まあ、いろんな意見あったようですよ。うん、市民説明会みたいなことも したようですけれども、やはりそうした意見、さまざまな意見、うん、2だ4だ、いやそのままでいいのではないか、市民の声が届きにくくなるとか、まあ、いろんなご意見があったようですね、はい、まあ、その中でまあ皆さんの総意として、うん、まあ、この2名権ということになったと、そういうふうに理解しております。
はい、まあ、年明けて、その今年はですね、市議会議員選挙の方も、
ね、
は
い、ですから、その新たな定数でということになりますね。
はい、ということになります。はい、
今日は御年、蛇年生まれの方の楽曲をおかけしています。1965年生まれ、中森明菜さん、そしてちょうど一回り違うんですね、1977年生まれ、香取慎吾さんのデュエットお聴きいただきましょう。中森明菜さんの楽曲です、タトゥー。
街にはびこる哀れなアンドロイド、口説き上手のチープなレプリカン、ハートの泣いた男はいらない、ゲラ。チャンスをあげるわ、熱いレルーション、錆びた魂バラのタトゥーを赤く刻んで生まれ変わるのよ、ゲラ。さあ感動したくて、女はアジテーション、言葉じゃなくてソウルを感じたい、ウェイカー。言わせ時は直ちにじり凍りつく、私をさら欲しいのなら愛を見せてごらん、スイートラック、イカサマパラダイス、孤独にまみれて恋もパラノイア、優しささえ毒入りのジェリービーンズ、ウェイカー。今時代というぬるいベッドなんか這い出て、さあわしつかみで愛を取ってこ、
それではいよいよですね、上位に参ります。
そうですね、
はい、同率2位が3つございます。
はい、
はい、まず1つ目は出張何でも鑑定団登米市で公開収録、
はい、
はい、これは2月に行われました。
やっぱり全国放送ですから、大きいですよね、影響が。
ねえ、やはり。
私、チラチラとしか出てないんですけれども、結構電話とか来ましたから。
あ、やっぱりそうだったんですね。
景品はアップした方に、送る役で出たんですけれども。
はいはい。
あの見ててみんなびっくりして、なんでお前が出てるんだって話で。
はい。で、この日はですね、応募総数177点から選ばれた5人の依頼人の方が登場。はい、
そうですね。
自慢のお宝にまつわるエピソードを披露しました。うん、また、あの会場にはですね、1206人の応募の中から抽選で当選した696人の方が
観覧、はい、抽選だったんで、
はい、はい、訪れたということでした。いかがでしたか、この公開収録。
いや、あのね、最初ね、なかなかその出展をに手を挙げる方が最初少なかったんですよ。で、どうするどうするって話になって困ったよなと言ったら、まあ時間が経つにつれてどんどんどんどん増えてきたんですけど、
みんなね、お家の中探してたんですよね。
そうそう、うん、私は探しても当然何もないので、私
は何もありませんでした。
まあ一人ね、なんかね、うちの身内でね、あのしょうがねえな、じゃあうちの出すかっていう話で、
はい、鳥をね、飾られました。
副市長さんが彼は自信を持って出したみたいですよ、ね、で、あの結果でしたので、かなり本人的にはショックを受けたって私が裏で見てて笑いましたけどね、
まあ、そうです、いいオチだったなと、
最高のオチだったと思います、
はい、いうふうに思います。まあやっぱりあとはね、その地元の、あの小学校のね、校長先生された方ですとか、
そうそうそう、
はい、
うん、あの方愉快な方でしたね。
お宝も、うん、あのしっかり登場しましたんでね、はいはい、よかったです。で、テレビ東京で3月に放送された後、まあ宮城県ではちょっと遅れてのね、放送ということに、
ちょっと遅れましたけどね、
はい、なりましたけれども、はい、ご覧になった方も多かったんじゃないでしょうか、はい。そして、もう一つ2位で、出川哲朗の充電させてもらえませんか、登米市でロケ。
いやー、これね、私もその後に聞いたんですよ。
あ、
俺もその日にうろうろしてたかったなと思ったんですけど
、はい。2024年の5月にですね、ロケが行われたということで、まあ、この時はあの岩手県の毛通寺から、
毛通寺からですね、
はい、そして
南
下してきて金華山に向かうという、うん、はい、ロケだったみたいなんですけれども、その登米市を通過して、
そうそうそう、なんかいろんなところにこう寄っていただいてますから、
そうですね、う
ん、
実際の充電もされてましたし、そうそうそう、あとはご飯を、はい、食べて行かれましたね。
美味しいもの食べてましたね。
ねえ、どこに行くかっていうので、ちょっと中華がいいとか嫌なんだとね、揉めてましたけれどもね、結果的には、まあ、登米市の美味しい、ね、牛肉も食べていただいたようで、
ありがたかったですね。
はい、ありがたかったですね、はい。やっぱこういうその全国のそのテレビで取り上げられるっていうところが皆さんの印象に強く、うん、
やっぱ強いと思いますね。
そして、
ね、あの皆さん多分ほらそればーっとあの噂が広まったから、必ず見る方が多かったと思いますので、
うん、そうですね、
ちょっと見てるとか、まあ、そうだよねとかってあるじゃないですか、うん、やっぱりあれがまた楽しいんですよ。
そうですよね、
テレビ の、 あの自分の知ってる場所が映ったり映ってる人が映ったりもっとなおさらですし、うんうん、
はい、あとまあその登米市を離れて暮らしていらっしゃる方でもテレビを見て地元が映ってるっていうところでね、
は
い、
私前に以前にね、あのなんだっけ、あの自転車であの NHK のあるじゃないですか、あの
日野翔平さん、
日野翔平さん亡くなったけども、
なりましたけれども、
あの方がね、あの津山の方からですね、はいはい、静岡の方に向かっている時に私たまたま通ったんですよ。何してんだこの人たちと思ったんですよ。そしたらそれだった。
やっぱりね、
しし
偶然会うと興奮しますよね。
そうそうそう、おー晴れか、
うん、やっぱそういうのがあのこの得票につながったのかなと、
思いっきりつながるんじゃないですか
ね、いうふうに思います、はい。そしてもう一つですね、2位にあの入りましたのが、
まあ、
ちょっと手前味噌で、
まあ、
恐縮なんですけれども、ハット FM 南三陸中継局を開局、放送開始ということで、
ね、5票も入ってますよ。
ありがとうございます、
社長とマリコさんで2票じゃないでしょうね
とんでもありません。リスナーの皆さんに、
ね、すごいですよね、
お気遣いいただいてですね、得票がありまして、
範囲が広まっていいですよ。
ありがとうございます。4月からですね、放送を、うん、
ずっと聞いてましたから、
はい、開始しました、うん。で、あの東北フードマラソンの日にですね、うん、合わせて、まあ、一応開局放送開始ということで、はい、させていただきました。ます
ありがとうございます、
はい。あの今後ますます南三陸町の皆さんにもお聞きいただけるような ね、
そうですよね、う
ん、お互いのこう交流になるような、はい、
そうだと思います。
ラジオになっていければなというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします、
はい。さすらをこの世界中を転がり続けて歌うよ。
水戸市生まれの方の楽曲今日はおかけしています。1965年生まれ、奥田民生さんも水戸市生まれなんですね。出川哲朗さんの充電旅の、ね、メインテーマにもなっています。こちらの曲おかけしましょう。さすらい。
それではいよいよ1位の1位、ね、はい、発表に参りたいと思います。あとで入れておきましょう。じゃあ1位、佐沼高校ラグビー部宮城県高校総体で仙台育英を破り1988年以来の優勝。こちらが1位となりました。
いや嬉しかったですね。
これは盛り上がりましたね。
最高でしたね。1点差でしたっけ。
そうなんです。雨の中、うん、その決勝戦がですね、行われまして、先制したんですよね。
そうなんです。
そう、はい、先制してこれはと思っていたらちょっと逆転されてしまって、
最後も最後にね。
そうで、最後にもう1回再逆転でその優勝ということで、8対7っていうのは全ラグビーらしからぬスコアと言いますか。
あ、そうですよね、うん、野球スコアですよね。
ね、野球でもそうあり得るスコアだなというふうに思いますけど、
ね、これ平日でしたよね。
そうですね。
でもね、はい、うちの職員もね、ラグビー OB 結構いるんですよ。あいつは仕事してなかったんじゃないかって、勝手に、はい、疑いの目を向けてるんですけどね。
まあ、気が気じゃなかっただろうなとは思いますね。やっぱそうですね、OB の方々が、登米市内ね、たくさんいらっしゃいますから、はい、そういった方々も、本当に喜ばしかったんじゃないかな。
いや本当にね、来年はぜひ、花園にも行ってほしいなって思いますよね。あ、来年じゃない、もう今年になりますよね。
そうですね。
クレニアンありますから。
ということになります。
それであれば、ぜひ私も行きたいんですけどね。
応援に
行きたいです。
ね、行きたいですよ、ね。
池の野球も応援に行きましたから、それ以上に。
そうですね。まあやっぱりその、県大会優勝っていうと、 全国大会でどうのっていうよりは、まあ、低いのかもしれないですけど、うん、まあ、その絶対王者仙台育英を
破ったっていう、あまりにも強すぎてましたから、うん、どこもかなわないだろう、なんかスーパーシードみたいなね、あれでさ、
そうですね、
決勝しかやんねえよみたいな、うん、それでも大差じゃん、
うんうん、そうなんですよね、それがそのしかもなんかあの雨の中のね決勝でっていうので、
まあ私が佐沼高校時代はラグビー部は全盛期ですから、私の同級生も花園行ってますから、はい、うん、あの頃は勝つのが当たり前みたいな雰囲気があったし、それからしばらくね、なかなか出れない時代
になって、かつてそういう時代があって、でそのどうしても、ね、仙台育英、まあ、私立の学校とかがこう出てきて、
選手集めるしね、
うん、そういうのがあって その優勝だったので、まあ、よりこう一層の喜びが、ね、皆さんにあったのかなというふうに思います。ちなみにこの後 その東北大会では3位と、
そうそうそう、
はい、いうことで、こちらもね、
やっぱね、かなり実力がついてますよね、うん、それで夏祭りかなんかの時に、
はいはい、
選手たちもパレードに参加したじゃないですか、なんだすごいな、みんな肉体がね、
そうですね、
かなりウェイトトレーニングやってるなと思いました。
いや、まあそういったトレーニング
だからフォワード強いんだなと思いましたから、
本当、う
ん、
取り組んでいらっしゃって、まあ、ただそのほとんどが未経験からのね、高校からのっていうことですから、素晴らしいことだと思います。
だからあとこれからまた今度はね、上のところに大学とかなんかに進んで、またあちらでもね、うん、やる子供たちがほとんどだろうと思いますので、
はい、
そしてあと帰ってきてまた後輩にいろんな指導してもらうっていうのは、
ね、
いい好循環生むなと思ってますので、
うんうん、はい、今後またね、ますますの、
まあ先ほど育英の野球は佐沼中学校の子どもさんたちが2人もいて大活躍しましたから、はい、決勝戦も見させてもらいました、うん、次はやはりその佐沼高校ラグビーを花園で見たい、
うん、ぜひ、はい、はい、頑張ってほしいものです。
育英 の理事長にそっとね、私の心の中でつぶやきました野球は応援するけどラグビーだけは絶対応援しないと。
そうですね、まあ、本当この子どもたちの頑張りっていうところでもね、本当に明るいニュースでした、はい、こちらが1位ということになりました、はい、2024年登米市の重大ニュース、市長と一緒に振り返ってまいりました、は
い、さよぬ
すに今すぐ糸を伸ばす手本のような罪子たち命の
じゃあ、最後にですね、
はい、
今年、まあ、1年の展望といいますか、うん、そういったところでラジオをお聞きの皆さんにですね、お話をいただければと思います。
はいはい、改めまして、令和7年の新年のお喜びを申し上げたいと思います。明けましておめでとうございます。いよいよ、まあ、ご存知のように、この今年のこの4月1日が、登米市の誕生しての20年ということになります。これまでの20年間には本当に市民の皆様方の大変なご努力とご指導のおかげでこういう街に発展をしてきたとそういうふうに思っております。そしてこれから20年を一つの踏み台としてですね、次の10年、20年、30年先をその登米市を作っていくのが我々の使命だろうと、そういうふうに思っております。市民の皆様方の非常にその大きな努力を無駄にすることのないように、そして若い世代の皆様方に登米市を愛していただけるように、そうした形での新しい街づくりを共々に頑張ってまいりたい、そういうふうに思っております。今後ともどうぞよろしくご指導賜れれば大変嬉しく思います。
はい、今年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということでお送りしてまいりました、市長とホットカフェトーク新春スペシャル、昨年の2024年登米市の重大ニュースをね、熊谷市長と一緒に振り返りました。普段の市長とホットカフェトークは毎月最終金曜日の11時30分頃にですね、ハット FM しゃべラインラジオ内で放送しておりますので、そちらもどうぞお聞きください。市長、そちらの方も今年もどうぞ
よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.